野村翔平の自由に生きる。始まりました。
イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが何かいいことを話すことでしょう。
でしょう。回りくどいな。
まあね。ね、1月になって、うん、まあそろそろね、もう新年モードも開けてきましたから。
そうですね。
はい。はい、まあそんなね、大体の感じでいきましょう。
いきなりなんてくだるんです
か。まあいっからみたいな。
ダメです。
あ、そうですか。
はい。はい、
じゃあやっていきましょう。
やっていきましょう。
はい。というわけで今日のテーマは。
今日のテーマはですね、
はい、
変化を起こすにはどうしましょうっていう。
なんだそれ。変化を起こすにはどうしましょう。
そう、あのっていうねテーマでお話ししていきます。
変化を起こすにはどうしましょう。
はい。
どういうことですか。
あの例えば事業をやってるじゃないですか。
はい。
一つの事業。
人との事業。
あ、一つのね。
あ、一つのね。
うん。例えば私だったら多企業だったとか。はい、でずーっと同じことやっててもなんか私つまんなくなっちゃうんで、なんか新しいことやりたいなとは思うんですよ。ただなんかそこに付随するなんかコンテンツみたいなやつを、
うん、
あの追加したいなって思った時に、じゃあ私はさちょっとチャランポランなところが
チャランポランなところね。
そう、あの 変化をね、その付随する変化を起こすにはどうしたらいいかなっていうのね。
は
は、い
そんな変化なんだ。
はい。
ちっちゃな変化ですね。
ちっちゃな変化です。あの多分あの、まあ、他のビジネスだったらなんかこうなんとかなんとかとかいっぱいあるじゃないですか。
何の話ですか。全然わかんない。
例えば野村さんのビジネスだったら、
はい、
あの。
何です
か。コーチングもあり、コンサルもあって、
はいはいはい、
であとなコーチングも受けれますよだったりとか、
はい、
セールスの講座も受けれますよとか、なんかそういう感じですよ。
そういう感じですか。
はい、
はい、
そういう感じです。何言ってんのかなこいつって顔で見ないでください。
ね、何言ってんだろうっていう。
はい、
やりたいことやりゃいいんじゃないですか。
うん、そうなんです
よね。はい、
なんかうまくできない時もあるじゃないですか。
そうですか。
うん、
大体うまくできるんじゃないですか。
そうですかね。
そんな変化ね、
うん、
まあ変化させた方がいいところとあのしない方がいいところっていうのはあるわけですよ、
うん、
やっぱなんか自分のこうコンス、まあ、基本的には時代は流れていくし、うん、環境も変化していくので、うん、まあいろいろとねこう変化だったり、まあ、改善だったりっていうのは日々やっていくのはいいですよね、
うん
うん、なんでずっと同じことやってると同じ結果しか出なかったりとか、あるいはまあ環境が変わってるのに同じことしてるともうそれが環境に適応できないっていうことも起こってきたりするので、
うん、
そういう意味ではまあちょっとした変化とかっていうのは、まあ、変化というか改善というかねっていうのはしていった方がいいですね、
うん、
はい、で、ビジネスに関して言うとまあ本当いろいろそうね変化もないろんな段階というかがあるからあれなんですけど、まあ今の話でいくと本当にこう自分の商品の幅を広げたりとか、うん、まあ新しいコンテンツ追加したりという話ですね。
そうですね。
はい。でいくと、これはね結局クライアントの求めているものは何かっていうのを考えりゃいいだけの話なんですよね。
うん、
まあ求めているとかこのクライアントとかまあまあそのお客さんとかがまあ、自分がやっている商品サービスにプラスアルファで求めているニーズとか、
うん、
まあ、必要としているものとか欲しているもの何かなって考えて、まあ、商品をブラッシュアップしていくっていうのが基本的な考え方にはなるかなと思うんですよ、
うん、
あのコアとなる商品っていうのはそんなあのしょっちゅう変わるものではないと思うんですね、うん、私でいくとそのコンサルとかコーチとか修行の方のビジネス構築のコンサルティングっていうのが、まあ、メインではあるわけですよ、うん、メインではあって、でまあ、本当もう10年近くこれをずっとやってんだけど、
うん、
ここはもう変わらないものなんですね。まあもちろんあのセミナーの内容とか教えるというかな、まあ、時代に合わせてその提供するものが多少変化はあるんだけど、まあコアは全然変わらないんですよね、うん、で最初そこから始めて、でまあ特にコンサルでこれから起業したいという方とか、あと修行の方ではやっぱコーチングのスキル学んだ方がいいなと思ったんですよね、
うん、
最初、
うん、
あ最初違うか、セールスからセールスの講座を最初に作ったんだっけな、どっちだったかなちょっと忘れたんだけど そうなんかセールスとかももちろん私のコンサルティングマンツーマンのコンサルティングの中でセールスを教えるんですけど、うん、セールスってやっぱこう実践するのが大事でってなった時には、まあ、私とのマンツーマンよりも複数の人を集めて、まあ、実際にまあワークを通してね実践してもらう方が早いだろうなというのもあったので、うんまあ、そういう講座を追加しましたとか、まあ、コーチングに関してもコンサルをする人たちはもうコーチングのスキルは私は必須だと思ってるので、
うん、
もうねただ単にね知識とかノウハウを教えてるコンサルはもうコンサルじゃないと思ってるんで私はね、
う
ん、ただ教える人だね、
そうです、
ティーチャーでしかないんで、
うん
まあ、それがコンサル名乗るなって
、ね、私は消えちゃうからいいんですけど
消えますね、はい、本当ね知識とかノウハウだけ教えててもねどうにもなんないですよ、
うん、
もう普通にね無料でいくらでも情報取れる時代になってきてるので、うんうんうんそんなことをやっててもしょうがなくて、
うん、
それよりはそのクライアントとの対話だったりとかコミュニケーションだったりとかあと相手の可能性を開いていくとかね引き出していくとかっていうところのスキルの方が圧倒的に大事なので、
うん
まあ、そういう意味でねこうコンサルとして本当に、まあ、やっていくんだったら、まあ、コーチングは必要だなっていうこともあって、まあ、コーチングの講座も作ったわけですよ、
うん、
そうなんです。なので、まあ、基本的には私のコンサルの中で、まあ、ある程度完結しているものではあるんだけど、プラスアルファというかなその中でもセールスコーチングあと、まあ、プレゼンテーションもそうなんですけどこのスキルはもっと深く学んでほしいな、まあ、身につけてもらうとその人の人生にとってプラスだなっていうのを、まあ、あのワンデーの講座としてどんどん追加していってるっていうのが、まあ、今の状態なんですよね。なのでこう、まあ、全く全然違う事業をするっていうのも別にダメじゃないんですけど、うん、あの実際にね、うん、前回も言いましたけど新規事業全く関係ないからね。
そうですね。
マジで全く関係ないから、
うん、
あのなんですけど、まあ、ちょっとそれは特殊なケースで自分の事業を広げていこうとか新しい商品作ろうと思った時にそれまでの自分の事業自分のビジネスと全く関係ないものっていうのはやっぱこうリスクが高いんですよね、
うん、
そうではなくて自分の元々のリソースを使えるもので広げていくっていうのが、まあ、基本的に考えていただきたいところなわけですよ、
うん、
で今言った私の例とか、まあまあ、マリリンがその何滝行でプラスアルファなんかやってくるのかな、
うん
うん、とかっていうのはじゃあどこのリソースが一緒かっていうと、まあ、もちろん、まあ、滝行にしても私の場合はコンサルっていうコアなところがあってそのメソッドはもちろんベースとしてありますっていうだけじゃなくてすで、うん、にいる既存のクライアントとか既存顧客っていうのもリソースだ、
うん、
なわけですよ、うん、なので今いる自分の顧客に対して、さらにプラスアルファで価値提供できるものは何かないかなっていうふうな観点でね、
うん、
そういう変化とか改善っていうのをしていくっていうのが、まあ、一つの方法ですよ、
うん、そうですね、
はい
はい、
でまあそれ以外のその新しい事業の考え方としては逆にまあ自分が持ってる商品サービスはそのままで提供する相手を変えるとかっていう考え方もあったりはするんですけどね、
うん、
でいずれにしろ、まあ、それは顧客なのか商品なのかまあ、いろんなこうリストなんか関係性なのかとか、まあ、いろんなことが考えられるんですけど、うん、自分の持ってるリソースを活用できるまあ、一般的に言うとやっぱ相乗効果とかシナジーが生まれやすいものから考えていくっていうのが、まあ、変化を起こす時にはやりやすいんじゃないですかね、
うん、
っていうとこですかね。
そうですね。
でもっと大きな変化をするんだとかってなると、うん、ちょっと今までやったことないようなことをやってみるとかね、
うんうん、
ちょっと頭おかしいんじゃないみたいなことをやってみるとかっていうのもあったりしますけどね、
うん、
だから多分なんですけどマリリンも滝行をやってなかったらねだいぶ人生が違ってたと思いますよ。
多分そうだと思いますよ
ね、
うん、
本当ですよ。もうね最初に言ったのは私なんですけどね滝行ね、うん、滝行なんかなんでやるんだろうと思いながらね、
うん、いやでも一番最初にやってみて、
うん、
正直私1回でいいやって最初思ったんですよ、
うんうん、
あのやる前にね、
はい、
で1回でいい経験は1回でいいかなみたいな感じで思ってたら、
うん、
なんか自分がこんなにドハマりすると思ってなくてでしかもなんか気づいたらいろんな人誘ってやってるっていう、
うん、
なんかそういう未来が全くなかったんですよ、
はいはい、
最初やるときは、
うん、
気づいたらなんかやってたから私はこれはなんかみんなっていうかその、また企業 で、うん、その心理状態だったりとか、
うん、
考え方って言ったらあれだけど、自分と向き合えたりとか、その極限状態で自分がどういう風に変化するかとか、うんうん、なんかそういうのを感じた時に、うん、あ、これもこれはなんか他の人に感じてもらってもなんかすごいいいだろうなって思ったので、うん、なんかいろんな人誘って、
はい、
で一人でやるの嫌なんで、
はい、
一人でやるのね、特にあの極寒はね
そうね、はい、
ちょっと極寒は一人ではできないんで、なんでなんかいろんな人誘ってやってたら、こういうなんかコミュニティみたいな、
はいはいはい、
こんな感じになってるなって感じなんで、
そうですね、
はい、
なんで、すごい大きな変、まあ、すごい大きなっていうとあれかもしれないけど、こう自分が見えてる範囲ってすごい狭い範囲でしか見えてなかったりするんですよ、
うん、
で大きな変化とか自分のこう新しい考え方とかを手に入れようと思った時には、これまで全くやってないことをやるっていうのも一つの方法かなと思います、
うん、
なんで、まあ、基本的に私はやりたいことをやるっていうのをおすすめをしてるんですけど、もともとやりたいと思ってなかったけど、なんかこれやりたくないけどやってみちゃおうかなみたいなのにはたまに手を出すんですよね。
たまにね
だからそれ冬の滝行もそうなわけですよ、
うん、
もう嫌だなと思ったんですよ、
うん、
嫌だなと思ったから行こうって思ったん
ですよ。なるほど
そう、はい、要はそのタイミング、まあ、そのタイミングで滝行の話が出た時に嫌だなと思ったんですけど、
うん、
でもこれ誘われたこのタイミングで行かなかったら多分行かないし、
うん、
この、まあ、言われたのが1月だったんだけどね、うん、1月に言われて2月に滝打たれに行ったんだけど、うん、それも自分だったら全体選択肢の中でなかったものがポンと出てきたっていうことは、まあ、これはなんか経験したらなんか、ね、自分だけだと一生経験しないものが経験できるだろうなと思って行ったし、
うんうん、
まあ、山登り興味ないのにキリマンジャロ行ったのも、
うん、
興味ないけどなと思いながらもこのタイミングで行かないと行かないよなみたいな、
うん、
じゃあまあね、やらずに、まあ、食わず嫌いで終わるぐらいだったら、まあ、とりあえず一回やってみるかみたいなんでね、やってみたりしてるわけですよ、
うんうんうんうん、
なのでやりたいことっていうのも、うん、まあ、基本的にはやりたいことやればいいんだけど、
うん、
私からするとたまにそういうちょっと意味わかんねえっていうことをやるのも、
うん、
まあ、やりたいこの人の一つなわけですよ。
そうです、
ね、ということなんです、ね、やっぱたまに刺激が欲しいみたいな。
ド M 確かになんか、まあ、同じ日常ではないですけど、同じことをやってるとなんかずっとな何変化がないから、
うん、
楽しくなくなってくるっていうのは、うん、そうですね、ありますね。
そうなんですよ、
うん、
だから人間はね、好奇心だったりとかね、新しいことやってみたいっていうふうに思うようにできてるので、
うんうん、
なんでこう、まあ本当にやりたくて新しいことっていうのはおすすめなんですけど、
うん、
人から誘われたりして、うん、なんでそれみたいな時に踏み込んでみると、
うん、
意外とそれがハマるかもしれないよ
っていう。そうですね、私みたいにね。
そうそうそう、なんでね、冬の滝行嫌だよっていう人ほどね、
うん、
冬の滝行やってみるといいんじゃないかなと思います。
いや、本当そう思います
はい、というわけでね、
はい、
まあ、変化を起こそうと思ったら、まあ、小さな変化もそうだし、
うん、
こうやったことないことをやってみるっていうのがね、やっぱ大事になってくるよという話なので、
うん
うん、まあ、ちょっと前半ね、ビジネス的なその改善の考え方についてお伝えしましたけど、大きな変化を起こすときには本当新しいこと、自分ではなかなか選択しないもので目の前に現れてきたものに、なんか、うん、まあ、チャレンジというとあれなんだけど、まあ、飛びついてみるというのもいいよというところにはなります。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、取り上げてほしいテーマなどございましたら、コメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。